特集、祝、ワースト脱却。ゴミ減量、トゥーザネクスト。写真、右腕で高く掲げられた雑紙用のゴミ袋。写真終わり。9年続いたワーストからの脱却。調査が始まった平成26年度から令和4年度までの9年間。一人一日あたりの家庭系ゴミ排出量が、県内38市中で一番多かった西尾市。5年度分の調査で、ついにワーストからの脱却を果たしました。油断は禁物。ワーストではなくなったものの、西尾市と最下位との差はわずか21グラム。少しの油断で簡単に逆転してしまう値です。反対に家庭系ゴミが一番少ない豊橋市との差は実に約150グラムとその差は歴然です。まずはワースト脱却を喜びながらも次の未来に向けゴミ減量や資源の有効利用を進めるみんなで 4R。4R とはリデュース、減らす、リユース、再使用、リサイクル、再利用、リフューズ、断るの略。みんなで 4R をキーワードに家庭系ゴミの減量を進めていきましょう。そもそも家庭系ゴミって何？家庭系ゴミは各町内会のゴミステーションに出された燃えるゴミ、燃えないゴミと各家庭がクリーンセンターに持ち込んだ資源物以外のゴミのこと。分別した空き瓶や空き缶などの資源物は含まれません。民間事業所などで出た事業ゴミは、各町内のゴミステーションに出せません。事業者が責任を持って処分してください。分別することで、ゴミに注目するのかも。西尾市から豊橋市に引っ越して驚いたのは、生ゴミの分別収集をしていたことです。はじめは面倒だなと思っていましたが、すぐに慣れて、そのうちに生ゴミが重いから減らしたいと思うようになりました。市によって分別方法は違いますが、きちんと分別をするとゴミに注目するようになるのかもしれませんね。写真、西尾市出身で、豊橋市在住、羽田さん家族。写真終わり。一人一日あたりの家庭系ゴミの排出量の表があります。順位、市町村名、排出量、人日にち分のグラムの順に読み上げます。1位、豊橋市、407グラム。2位、江南市、408グラム。3位、小牧市、421グラム。4位、岩倉市、422グラム。5位、東海市、436グラム。中略。34位、愛西市、543グラム。35位、西尾市、556グラム。36位、海士市、559グラム。37位、新城市、567グラム。38位、豊川市、577グラム。平均、475グラム。一般廃棄物処理事業実態調査、5年度、より。表終わり。一人一日あたり家庭系ゴミと雑紙回収量の折れ線グラフです。横軸は令和元年から令和5年まで。縦軸、一人一日あたりの家庭系ゴミの量、単位グラム。令和元年663グラム。令和2年680グラム。令和3年623グラム。令和4年603グラム。令和5年 556g。 雑紙回収量、単位、トン。令和元年、129トン。令和2年、202トン。令和3年、238トン。令和4年、386トン。令和5年、541トン。折れ線グラフ、終わり。写真。雑紙を出している様子。写真終わり。雑紙、生ゴミ、食品ロス、プラスチック。さらなるゴミ減量へ。ネクスト。2年度から推進してきた雑紙回収。雑紙分別袋を各世帯に配布したり、SNS や広報誌などで分別を呼びかけたりする取り組みを続けてきました。その結果、雑紙回収量は右肩上がりで増えており、目標の年間600トンまであと一歩というところまで来ています。雑紙を分別するのは家庭系ゴミ減量と資源の再利用の一石二鳥の取り組みです。生ゴミ、食品ロス削減。雑紙の次に取り組んでいくのは、家庭系ゴミの3分の1以上を占めている、生ゴミ、食品ロスの削減です。生ゴミの約8割は水分と言われており、焼却処理に多くの燃料、エネルギーを使います。生ゴミ削減の効果は、環境保護、経費節減、焼却施設の負担減など多岐にわたります。各家庭から出る生ゴミの量を減らすには、水分を切るのが大切です。料理などで出た生ゴミを捨てる際に、水切りネットを使ったり、絞って水分を減らしたりすれば、家庭系ゴミの減量になるだけでなく、ゴミの匂いも抑えられます。また、コンポストを使って堆肥化するのも生ゴミ減量に有効です。家計にも優しい。食品ロスは食べ物を買いすぎない、使い切る、食べきることで減らせます。食品ロス削減はゴミ減量だけでなく家計にも優しい取り組み。まだ使える食材などを有効活用すれば食費の節約にもなります。物価の高騰が続く今、ゴミ減量と食費節約になる食品ロス削減にみんなで取り組んでいきましょう。プラスチックゴミ減量。プラスチック製のバケツやおもちゃなどのプラスチック製品は、現在は燃えるゴミに分類されています。8年度から今まで以上にプラスチックの分別と資源化を進めていくため、分別方法の変更を予定しています。各地区で説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。詳しくは7ページ、プラスチック一括回収、住民説明会で確認できます。これからも続けて、家庭系ゴミ排出量ワーストからの脱却は、みんなの努力を少しずつ積み上げた結果、数年の時を経てようやく花開いたもの。誰か一人が取り組んだから達成できたものではありません。今まで以上にゴミ減量を進めるには、地道な努力をみんなで続けることが必要です。ワースト脱却を果たした西尾市なら、きっと次の段階に進めるはず。毎年のゴミ排出量の発表が待ち遠しくなるよう、今までと変わらない、普段、常日頃、普段、絶え間なく続くこと、普段、普段の努力を続けていきましょう。広報誌でもこまめに情報発信。5年8月号でもゴミ減量の特集記事を掲載しています。ゴミ問題を頻繁に取り上げるのは、それだけ皆さんにお知らせする必要がある情報だからです。写真、 2点あります。 1. 広報西尾令和5年8月号。 2. インスタグラムの動画フォローしてね。インスタグラムでゴミ分別のコツやゴミの出し方などを紹介しています。ここに QR コードがあります。写真終わり。インタビュー。常設資源ステーションに資源物を出しに来た方にどんな風に分別しているか聞きました。こまめに出すようにしています。自宅が資源ステーションに近いので、こまめに資源物を出すようにしています。ちょこちょこ出せば、家の中で場所を取らないから分別もしやすいんです。写真、加藤さん親子。写真終わり。分別は習慣になっているよ。今日は出かけるついでに資源ステーションに資源物を出しに来たんだよ。家ではそんな特別に気をつけているわけじゃないけど、分別するのは習慣になっているかな。写真、水野さん。写真終わり。西尾市の燃えるゴミの内訳。西尾市で出された燃えるゴミの中身を調べたら、資源として再利用できるものが約 40% ありました。西尾市では、雑紙の分別に特に力を入れていますが、布やペットボトルなどもきちんと分別すれば資源として再利用できます。ペットボトルは回収拠点や常設資源ステーションに出す。プラスチック製容器包装は指定のゴミ袋に入れて各町内のゴミステーションに出すなどして、資源の分別にご協力ください。令和5年度燃えるゴミ組成調査結果より、円グラフがあります。紙 20%、布 6%、ペットボトルプラスチック製容器包装 14%、生ゴミ食品ロス 35%、その他草木など 25%。このうち紙、布、ペットボトル、プラスチック製容器包装は資源物です。円グラフ終わり。写真3点あります。1. 混ぜればゴミ、分ければ資源です。ゴミ減量家、平田さん。2. ゴミ減量、トゥーザネクスト。ゴミ減量家、久田さん。3. 食品のパッケージに印刷された賞味期限の日付。賞味期限は美味しく食べられる期限。消費期限は安全に食べられる期限です。未開封、正しい保存方法の場合に限ります。賞味期限を過ぎた食品の使用は自己責任で行ってください。写真終わり。問い合わせ先、浄化センター内、ゴミ減量課、電話 653883。 特集、祝ワースト脱却、ゴミ減量トゥーザネクスト。終わり。